ました。映画や話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナで映画のコラムを書いたりしている川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
いや、明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。
新年一発目の放送ということで、
はい、
この年末年始いかがでした？
実家の手伝いをしてるんですけど、普段はね、
実家って何、
和菓子屋なんですけど、
和菓子屋さん、はい、ほ
う
ほ
う、それがもう忙しくて全然映画見に行けない状態で、
そう、悲しい。
お正月、なんか地元の友達と久しぶりにご飯食べに行って、その場の流れで男3人で、ジャッキーチェンのカンフーヨガを見に行ったら、
いいな、 あれみたいねんな。
そう、自分たち以外誰もお客さんがいなくてっていう。
はいはい、お正月やのに。
そうそう、お正月やからかな。でなんか、その後に、なんか中華料理食べたいなとか言って、なんやかんや夜中まで、男3人でキャッキャッキャッキャ楽しくやってたっていう。そんな
青春やん、まだまだ
ね、30手前でこのボンクラ感たまらんみたいな。
いいね、いい、じゃあ年始やったわけやね。そうですね。なんかね、南海館はもう今年は年末年始お休みせずに、
そうですね、1月1日からやってて偉いなとか思って、
そう、営業してて、いつもやったら311日とお休みいただいてるんやけど、今年はもう最後やからっていうことで、映画館で年を越そうっていうね名目で、今年が犬年なもので、パルムドック賞を受賞しました、ルアーブルの靴磨きを、2017年の10時ぐらいかな、大晦日の10時ぐらいからやって、終わったらちょっと年が明けてるみたいな時間帯に終わるようにして、なんやろ、20人ぐらい来てくれたらまあまあよかったかなって思えるかなって思ってたら、なんと開けると70人ぐらい来てくれて、
すごい
ましてね。
やっぱりかぶりそまきが新作作ったからとか、そういうのもあるんですかね。
なんかそういうのもあるんやろうけど、なんか大晦日にこう映画を見て年を越したいと思ってくれる人がこんなにいてくれたんやっていう、その喜びというか、なんかいい年明けやなと思って、私も結構いい年末年始でしたね。
よかったよかった。
そうでですね、
はい、
まあ、南海館1月6日からオールナイト上映がまた年始始まってるんですけれど、なんとね、実はもう閉館まで毎週やります、オールナイト。体壊す
体調気をつけてっていうのと、いやいや、あと普通に嬉しいけど悲しいみたいなね。
まあね、ちょっと何とも言えない気持ちなんですけど、まあ怒涛のようにやりたかったことをこう詰め込んでいこうっていうね、状態なんですが、
特集上映が今すごい状態ですもんね、皆さん。
そうなんですよ、もう本当に盛りだくさんで、なんか結構ね、何を見るか悩んでもらえるぐらい今いいラインナップなんじゃないかなと、まあ、自画自賛してるわけなんですが今度ですね、1月の20日土曜日ですね、にやるオールナイト、まあ、新年3発目のオールナイトになるんですけど、今回は、ディレクティッドバイシリーズのウォン・カーワイのオールナイトをしようと思ってまして、まあ、ウォン・カーワイはやっぱりこうミニシアターのこのなんていうのかな、まあ、歴史的なね、一人の監督だと思うんですけれど、
いや、もう熱狂的なファンがいますからね。
そうなんですよね。今どれぐらい、30代40代とかそれぐらいの方とかはドンピシャ世代なんですか ね。 そ
う
ね。
でも普通に同い年の友達とかでも、ウォン・カーワイって言うと、もう、もうその名前だけで目が輝くみたいなやついますけどね。
そうそうそう、なんやろうな、やっぱりこうちょっとウォン・カーワイが青春みたいな感じの人もね、結構多くて、まあ好きな映画に恋する惑星が入ってくる方っていうのも結構多いんじゃないかなとは思うんですが、1月20日土曜日のオールナイトは、まあ代表的な3本ですね、恋する惑星と天使の涙とブエノスアイレスの3本立てでオールナイト上映をやるんですけれども、まあこの間ね、まあ、ちょっと全部見返してみて、
はい、
アリト君も天使の涙見返されたんですよね。
やっぱりウォン・カーワイ普通に上手いなと思って、
はいはい、
っていうのもなんかウォン・カーワイって本当にさりげなくその場でなんか手持ちカメラでパッと撮ってるように見えて、でしかもものすごくモノローグというか、その独白が多い作風で、なんかなんていうのかな、これ下手な監督がやっちゃうと、もう目も当てられないようなくっさい映画になるようなことを しれっとやっぱり面白くできちゃうっ
こう
てい
ギ
う。
リギリのところでめちゃくちゃかっこいいみたいな
そう、
ね、
なんか、
感じなんです
やっぱ
よ。
そこら辺のセンスすごいなって改めて見直して思って。
まあ最近の若い人たちはウォンカーワイってこうパッとこうへんのかな、どうなるね、マイブルーベリーナイツとかもね。
ああ、まあ、だって一番新しい作品って言っても2013年のグランドマスターが
そうですよ
以
ね、5
降
年ぐ
で。
らい作品撮ってないんで、まあそもそもね、香港の監督なんですけれど、まあ、やっぱりウォンカーワイって言ってパッと思いつくのは、あの極彩色のね、色味であるとか、こう俳優たち、女優たちのかっこよさ、可愛さみたいな、おしゃれ、ポップっていうところやとは思うんですけれど、なんやろな、私はもう本当に結構ね、セリフとかもすごく好きで、なんか、さっき言ってくれたように、臭いのの一歩手前のこのちょっとこうセンチメンタルな、こう繊細な、こうグッとくる感じっていうか、なんやろ、例えば恋する惑星とかやったら、なんかその時2人の距離は0.1ミリ、57時間後彼は彼女に恋をしたとか。で、その、なんかね、恋する惑星に関しては2つのパートに話が分かれてて、それが1本目のパートで流れるあのセリフなんですよ。で、2本目のパート、トニー・レオンが出てくるパートが2本目で、金城武が出てくるのが1本目なんですけれど、2本目のパートの時には、その時2人の距離は0.1ミリ、6時間後彼女は彼に恋をしたみたいな、なんかちょっとポエティックというか、なんかこう
そうやね、セリ
キュンってく
フ
るセリ
ね。
フが多くて。なんやろ、なんかこう恋に賞味期限はあるのかみたいなくだりとかもあって、なんか期限があるなら1万年あればいいみたいなとか、なんかなセンチメンタルやなと思って なんかいいねって思うんやけどね。
そう、なんか恋する惑星は主人公が警察官じゃないですか。で、なんか本当は違う章があって、そっち側はアウトローの方の視点でやっぱりその恋愛的な感情とかを描くっていうので、で、それがカットというかなくなっちゃって、で膨らんでいってできたのが 天使の
天使の
涙っていう。
涙か、なんかね、結構恋する惑星、金城武が出てくるシーンが割と少ないんよ
そう
ね。
ですね。
で、もうほとんどトニー・レオンが主役みたいな、トニー・レオンとフェイ・ウォンの、恋愛が描かれてるんですけど、そこで描きたかったアウトローな方っていうのが天使の涙
そうです
な
ね。
わけですよね。まあ天使の涙も、まあ5人ぐらい男女がすれ違っていくんですかね。なんか金城武、私なんやろな、イメージ的になんやろ、ちょっとじゃあ、まあ遡って話すと、私ウォンカーワイの出会いって2046とか火曜年華とかあの辺なんですよ。だから高1か中3かそれぐらいやったんですけど、なんか15、6の時にウォンカーワイを見ても私わけが分からへんかったんですよ
ああ、なる
ね。
ほどね。
そうで、なんとなくこう映像は美しいんやけど、わけのわからへん映画を撮る監督やって思ってて、ちょっと苦手意識があったんですけど、こう大人になってから、じゃあまあすごい好きな人が多いのは知ってたんで、まあ見返してみて、あ、分かったと、ウォンカーワイの良さはこれかっていうことが分かったんですよ。で、まあそれと同じってわけでもないんやけど、私金城武さんに対してちょっと苦手意識があったんですよ
なん
ね。
で？どう
なん
し
か
て？
こう「神様もう少しだけ」っていうドラマのイメージのこう
な
ちょっ
る
と
ほ
ト
ど
レ
ね。
ンディーなこうイメージがあって、苦手っていうわけじゃないんですけど、なんかこうね、そういうイメージがあったんです。ああいうこうああいうドラマに出てらっしゃる方みた
ないるほ
な。
ど。
だけどこのウォンカーワイの金城武さんのフレッシュさってなんなんみたいな。
いやもう本当に天使の涙の役からすごい大好きで、一言も喋れない、まあもちろんモノローグはあるんだけど、喋れないって役柄で結構奇抜なことをし続ける役柄っていうね。
そうなんですよ。なんかもう大人になってから金城武の良さがもうこの爆発して止まらへんみたいな感じで なんやけど、この人すごい、なんていうの、台湾で生まれてるけど日本国籍を持っててみたいない ね。
やもう本当にポテンシャルが高い。
高い。広東語、北京語、日本語、英語が喋れるみたいな。だから恋する惑星でもいっぱいいろんな言語使ってるんやけど、天使の涙では喋れへんっていう
そう、ジェ
役
スチ
には
ャ
なって、ジェスチャー
ー。
でやっ
逆に
て
そ
るっ
の
ていう。
豚をマッサージするとか、やたらアイスクリームを勧めるとか、そういうまあパントマイム的な要素ですごい笑かしてくれるし、逆にそのビデオカメラでお父さんを撮るシーンなんかではもう泣ける泣けるみたいな、
なん
もの
か
すご
ね、
くいい。
純粋な笑顔とこの大きい体いっぱいにこう表現するみたいな、うん、金城武の魅力がギュッて詰まってるのが天使の涙かなとは。あの
トレンディードラマの枠に入りきらない俳優さんなんですね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうなんですよ。なんかこう日本ではうまいこと金城武の良さが全部発揮できてへんかったんやろうなっていうのはこう、うんうん、ウォンカーワイの作品を見て思うんですけど、ウォンカーワイのね映画に出てくる男女なんでみんなこんなに魅力的なんかなって、トニー・レオンしかり、まあ、レスリーちゃんしかり、まあ
ね、もちろんそのウォン・カーワイ俳優とる力ってやっぱすごくて、このウォン・カーワイ の、 そのグループというか、はいはい、ウォン・カーワイ組からやっぱスターになった人とかいっぱいいますもんね、
う
ん、
そうですね、まあ、トニー・レオンとかもまさしくそうかなとは思うんですけど、そうそうそう、まあなんていうのかな、本当に切な、うんうん、その時その時のその青春のなんやろな、きらめきをギュッとこう捉えてるっていうか、
うんうんうんう
ん、なんなら未来あるかぐらいな、なんかその切な的な感じ
まあまあそれはウォン・カーワイの映画の作り方もすごい切な的な作り方で、
うん、なんか脚本がないらしいですね。
そう、いや楽園の傷とか撮ってる時とかもものすごいなんか時間が空いちゃって、プロデューサーが暇を持て余してなんか違う映画作っちゃうとか、そのセットと俳優使ってみたいなあるし、
なんか、
ね、
天使の涙とブエノスアイレスは脚本がなくて、
うんうん、
当日今日のセリフこれやからって言われるっていうとかなんかトニー・レオンがいやもう自分同性愛の映画とか絶対無理やからって言ってるのをもうダマくらかしてブエノスアイレス連れて行ってゲイの映画撮るとか、割と結構めちゃくちゃな監督なのかなとは思うんですけれど、
まあ、やから逆に言うと、うん、なかなか新作を作りづらいというか、
あ、ね、
うん、時間かかっちゃう監督、
時間もお金もかかっちゃうっていう、うん、
だってね90年の欲望の翼の一番最後に、
うんうん、
その全く映画本編からはよくわからないトニー・レオンのシーンがあって、
はいはい、
でそれが、まあ、大体10年経った火曜年下でやっと、うん、なんか続編なのかなみたいな感じでポンと浮き上がってきて、うんうんうん、
でさらに
それを発展させて4年後に2046っていう映画を
作るっていう、そう撮ったっていうね、
そんな作り方する人そういないですよ、
いないですよね。でもなんかもともとは結構大作を撮られてた監督なんでしょ、ま
あ、大作というか、
うん、
その言ってみたら80年代って香港ノワール映画のブームで、
うん、はいはい、
まあ、それこそもうすぐ新作が来るジョン・ウーとか、
うん、
まあ、自分の好きなジョニー・トーとかが、
はい、
まあ、バンバン映画を作ってたそういうジャンルがあって、うんうん、でまあそれの香港ノワールの一角として、
はい、
その今すぐ抱きしめたいっていうデビュー作を作ったんやけど、うんうん、
はい、
なんていうのかな、そのいわゆる香港ノワールってマッチョイズムというか、その男同士の友情と絆とか、
まあね、そういう風なね、バチバチのアクションと共にっていう、
そういう風なバチバチのアクションとなんかホモソーシャル感みたいなところから、
うんうん、
そのちょっとやっぱり発展させたのがウォン・カーワイで、
はいはい、
それをもより内省的にして、
うん、
そのより男女間の恋愛とか青春模様とかにその注目していったのが、
うん、はい、
やっぱりそのウォン・カーワイのすごいところなんじゃないかなというか、自分はやっぱそういう風な点でウォン・カーワイ好きやなと思ってて、まあ、実際そのさっきも言った天使の涙っていう映画も、
はい、
主人公が殺し屋でなんか青春映画扱いされてるけど、普通に日曜拳銃でバンバン銃撃ちまくってるうちにあるよっていう、
殺し屋の話ですからね。そうそうそう、うん、
さあでね、あの一つこれは絶対話さないとダメだっていうのが、はい、
うん、
その特殊上映南海館の、
はいはい、うん、そうなんですよ、まあ、だからまあ元をたどればその香港ノワールに行き着くわけですよね、うんうん、そのウォン・カーワイの映画っていうのは
原点はね、
まあ、でも香港ノワールって言ってるってことは元祖ノワールがあるはずなんですよ。
そうです、ね、
まあ、元祖はフィルムノワールっていう、まあ、ヨーロッパで生まれたその、
うん、まあまあ、
フランスかな、
正確にはアメリカのハードボイルドが発展して、うん、フランスでフィルムノワールって名付けられてみたいな感じなんやけど、は
い
は
い、まあ、そのっていうのがあるんですよ、うんうん、フィルムノワールっていうジャンルの映画があるわけなんですけれど、それをまあそのなんていうのかな、代表する映画監督ジャンピエール・メルヴィルっていう監督がいるんですけど、うんうん、まあ、彼はフランス の、 あの73年にも亡くなられてる監督なんですが、です、ね、彼の特集上映を、1月13日から26日まで南海館でやってまして、
うんうん、
もうこの、まあ、いろんな映画監督がとにかく影響を受けまくってるわけなんですよね。
いやだってメルヴィル本当にすごいですよ、
うん、はい、そうなんですよ、うん、もうまずヌーベルバーグの監督たちは、まあ、大体メルヴィルに影響は 受けてますし、サムペキンパーにジョンウーンにジョニートーンに北野武史もって言ってね、
うん、
だからまあ香港のワールもたどっていけば、まあ結局そのウォンカーワイとかにも行き着いていくっていう話ではあるんですけど、何本7本か7本の特集上映をやるわけなんですが、
うち1本は短編ですけどね。
そうですね、うんうん、まあでもかといってジャンピエール・メルヴィルっていろんな人が聞いたことある名前かって言うとそうじゃないと思うんですよ。映画好きな人には知られているけど、まあまあね、うん、じゃあその映画なんやろな、フィルムノワール初めて見るっていう人にとって、はい、どの辺がこう一番いいかな。あ、
なるほどね、うん、なんかこの今回上映する7本の中で、
うん、
自分が一番あのおすすめするのはやっぱり犬っていう映画かなっていう。
犬っていう映画、
そう、あの犬ってあの、うん、ワンちゃんの方の犬じゃなくて、うん、警察の密告とかをする方の、うん、そのアウトローの方の犬って意味なんやけど、うん、この映画オープニングなんていうのかな、その路上を歩くところをこうカメラがずっと横にくっついて歩い、はい、撮ってるような感じから始まるんやけど、うんうん、もうそっからの展開が本当にすごくて、
うん、
もう、ね、それこそこれ何年前の映画、
62年の映画やけど、
もう今見ても十分サスペンスとして機能してるというか、なんていうのかな、それこそねほぼ同世代のヒッチコックの映画とかになっちゃうと教科書的な見方になっちゃうけど、このメルヴィルの犬って映画はまあ誰がその警察の密告者なんだっていうサスペンスがメインになってて、もうそれでこんなすごい展開なんやみたいな、
はいはい、
あ、騙されたってよくあるじゃない最近の映画でもね、
あるある、うんうん、
あの50年以上前の映画やのに未だに多分初めて見る人は最後騙されたって思うんじゃないかなって思うような、
ハラハラできるサスペンスフルな映画になってると。まあ主演はねジャンポール・ベルモンドで、あのゴダールの勝手に仕上がれとかの主演のね、うんうん、男優さんなんですけど、フィルムノワールって簡単に言うとどういう映画ですか。
簡単に言うと、うん、まあ、暗黒街とか、
うん、
まあ、そのなんていうのかな、まあ、レジスタンス、要するにアウトローたちの生活を黒を基調とした画面で撮った映画のことを、
うんうん、
まあ、フィルムノワールってざっくり言ったらそういうふうなことなんですけど、
ノワールって黒っていう意味やね。そうそう、
フランス語で黒っていう、
だからすごい、まあ、黒い映画、夜のシーンがね、とにかく多いし、犯罪とか、まあね、まあ、男たちのなんかそういう映画のことを、うんうん、まあ、フィルムノワールというわけなんですけど、で
この犬っていう映画も、まあ、やっぱりその香港ノワールとかにつながるように、はい、同じように、
うんうん、
その男同士の友情っていうのがやっぱり最後の方になるとメインになってきてて、
うんうん、
あとねこの映画何がすごいかって、奇跡の9分38秒って言われてるシーンがあって、はい、
うんうん、
これがあの狭い警察の尋問室で、あの警察官に主人公が尋問されるっていうシーンがあって、はいはい、その警官が部屋の中をぐるぐる回りながら、
うん、
あの情報入ったらお前が犯した犯罪チャラにしてもいいぞみたいなことをまず、うん、散々言われるっていうシーンがあって、
うん、
それをワンカットで撮ってるっていう、
いやもう
360度回ってるのに、
カメラがぐるぐるぐるぐる回ってるってことはカメラの後ろにスタッフが大勢ついて一緒にぐるぐる回ってるってことですかね。
それを狭い部屋でやってて、
あれはすごいね、
緊張感がずっと持続してるよね。今でこそそのデジタルやからさ撮り直しとか簡単やけど、はい
は
い、
うん、
このフィルムの白黒時代にこんな映像がっていう、
なるほどね、アンゲロプロスのね作品でもそういうのありましたけど、ね、
旅芸人の記録とかは、
うん、
広場とかで360
ぐるぐるぐるぐる回るって、
あれ犬の場合は狭い部屋でそれをやっちゃう、うん、
部屋でぐるぐるやるっていう、
うん、
あれ大変なんですよねぐるぐるするって、ね、今やったらねよくある技法やろうけれども、う
ん、他にもね影の軍隊とかもすごいいいレジスタンス映画で、
は
い、
うん、
そう、まあまあ戦争映画の傑作、まあ、ちょっと長い映画ですけどね、他にも、ま
あ、
仁義のアランドロンがかっこいいとか、
あ、そうやね、アランドロンね、
いろいろ言うことは多いよこの映画、
たくさんあるんやけれど、まあ、本当にあのジャンピエール・メルヴィル初めて見るっていう方だったら、まあ、犬とかぐらいからちょっと一回見に来てもらって、
そうですね、うんうん、
まあ、面白かったらぜひあの他の作品も見ていただけたらなというところなんですけれど、
やっぱりいろんな監督に影響を与えている巨匠で、はい、しかも生誕100年が去年だった
んですよね。あ、そうなんですよね、まあ、周年だったわけで、まあ、ちょっと年明けちゃったんであれなんですけど、まあ、ようやく京都にもメルヴィルがやってきたということでね、うんうん、彼の特集上映1月13日土曜日から2週間やってますので、ぜひぜひということで、まあ、冒頭に話してたウォンカーワイのナイトは1月20日土曜日ですね、
うんうん、
まあ、なかなかねオールナイトって、まあ、難しいなって思われる方もいるとは思うんですけれど、まあ、ぜひ、まあ、うとうと夜にぴったりだと思うんですよ、ウォン カーワイのナイトって、
気持ちいい、
う
ん、
そう朝を迎えれる夜だと思うので、うん、ぜひオールナイト初めてって方もぜひぜひ一回来てもらえたらなと思います。今日なんかいっぱい駆け足で喋ったね。
まあまあ監督2人紹介するってなるとね
大変ですね。じゃあ、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。